お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月27日、シドニーで日本語教師カンファレンスが行われました。ニューサウスウェールズ州内からおよそ160人の日本語教師が集いました。ニューサウスウェールズ州教育省からコリーナ・アレンさん、エリザベス・ロバートさんにこのカンファレンスについて聞きました。このカンファレンスでは、教育省管轄以外にもあらゆる分野で活躍する日本語教師を対象にしています。このイベントは2年に一度開催しており、交流を深め、専門知識を共有し、日本語と日本文化教育の共通の取り組みを強化するための貴重な機会だと考えているそうです。今年のテーマは、学ぶ力と教える情熱です。さて、ニューサウスウェールズ州ではどれくらいの学生が日本語を学んでいるのでしょうか。
In, New South Wales public schools,
ニューサウスウェールズ州の公立学校では現在合計15万3000人の生徒が何らかの言語を学習しています。イヤー7、イヤー8ではすべての生徒に外国語学習が義務付けられています。そしてその15万3032人のうち約3万3000人が日本語を学習しています。つまり約 21% の生徒が日本語を学習していることになります。ニューサウスウェールズ州で最も学習者数の多い言語です。エリザベスさんでした。日本語学習が人気、学生人数も多いとなると日本語教師の数も必要になってきます。日本にルーツを持たない日本語教師もたくさんいるような印象がありますが、いかがでしょうか。具体的なデータがないのですが、見る限りではそうかもしれません。ご存知の通り、日本語はニューサウスウェールズ州の学校で最も広く教えられている言語の一つであり、語学プログラムへの需要が継続的に高いため、日本にルーツを持つ教師が不足している可能性があります。また日本にルーツを持たない教師は、生徒にとって第二言語として日本語を学ぶことがどのようなものかを理解しています。その点で生徒に特別なスキルをもたらすことができると言えるでしょう。コリーナさんでした。日本語教師の大切な資質についても聞いてみました。まず第一に、継続的な学習への意欲が非常に重要です。これは日本にルーツがあろうとなかろうと関係ありません。好奇心と学習への意欲は非常に重要だと思います。日本にルーツがない場合は、さらに言語能力と文化理解を継続的に向上させていくという要素が加わります。そしておそらくもっと重要なのは学生との関係性です。彼らの経験に対する共感です。彼らは13年間の学校教育の中でたった100時間しか言語学習に時間を費やしません。13年間のうちたった1年間です。日本語は非常にニッチな分野です。学生は必ずしも外国語や異文化について学ぶ機会を多く持っているわけではないのです。ですから教師が子どもたちにとって本当に刺激的で夢中になれるような授業にすることも非常に重要です。そして教師自身が日本の文化に好奇心を持っていることも大切です。エリザベスさんでした。限りある時間の中で短時間で生徒の興味を引きつけたいが、ただの作業や楽しいだけの作業にしたくはないとも話します。重要なことを楽しくしたいとも話してくれました。カンファレンス開会式には在シドニー日本国領事館より山中総領事も出席しました。山中総領事にもお話を聞いています。教師の皆さん、生徒さんにどのようなことを伝えたいとお考えでしょうか。
日本、日豪友好基本協力条約50周年締結から50周年ですけれども、 まさにこの50周年の中で特筆すべきは両国関係の信頼の高まりだと思います。それが端的に示されているのは当地の有名なローイ研究所が毎年行っておりますオーストラリア人が最も信頼を置く国についての調査で、過去5年日本がトップに選ばれ、かつ最近の数字ではそれが 90% を超えるという数字を示しています。こうしたその信頼の高まりというのはまさにその、まあ、様々な分野の交流があってということですけれども、その中でもやっぱり草の根のレベルの交流というのが果たした役割というのは非常に大きいと思っておりまして、でその草の根の交流を支えているのが、当地のニューサウスウェールズおよびオーストラリアの、日本語への高い関心だと思います。そういった若者の とりわけ若者のそう日本語の関心日本語熱を支えてくださっている、日本語教師の方々にお礼を申し上げたいと思います。
現在日本語を勉強している学生に総領事としてはどのような分野への活躍を望んでいらっしゃいますか？
AI がこれだけ発達しているのはまさしく目を見張る状況だと思いますけれども、そうした中で、日本語を勉強されている方々には AI で伝えられないこと、をこう伝えていく役割を期待したいと思います。具体的には、人と人との交流、とりわけ、文化面、スポーツ面での交流で、若者同士が、肌と肌との触れ合いでお互いを良くしていただくという分野で活躍していただくことがまず第一でしょうし、加えてビジネスの分野、とりわけビジネスの分野 AI の導入が活発だと思いますけれども、そうした中でも、実はビジネスのやり方は微妙に、日豪は価値観を共有する民主主義国ということでかなり考え方が近いとは思いますけど、そうであってもビジネスに関してはやっぱり考え方が微妙に違う、やり方が違うというところを聞きますので、そういった架け橋的な役割をしていただければいいと思いますし、その文脈では総領事館もお手伝いさせていただいているジェットプログラムの、で、1年以上日本の各地で学ばれたオーストラリアの若者がこちらに戻ってきて、そうした分野に従事していただければありがたいと思っています。
総領事ご自身の目でオーストラリアの日本語教育に関して驚いたこと、発見したことなどはあるのでしょうか？
ニューサウスウェールズ州の、日本語教育の工夫に関して、もこの点に関して申し上げれば、日本語探検センターというのをニューサウスウェールズ州の運営されていて、私も着任早々お邪魔しましたけれども、日本的な畳敷きのこう家屋の中で日本的な雰囲気を味わえる中で、そのゲーム感覚を交えながら若い生徒の方たちが日本語に触れ合って関心を、高めているというのは素晴らしいと試みだと思っています。
日本語探検センターについて再度ニューサウスウェールズ教育省所属のエリザベスさんに話を聞きました。まず日本語探検センターとはどんなところでしょうか？
The Nihongo Tanken Center is a purpose-built
日本語探検センターは日本語と日本文化の集中学習のために特別に建てられた施設です。シドニー南部のキラビー高校の敷地内にあります。生徒たちは授業のある日中に4時間、日本語と日本文化の集中学習に参加します。建物に入った瞬間から全てが日本語です。美しい障子もあります。エリザベスさんでした。1999年に設立されたこの施設はニューサウスウェールズ州の教育施設ですが、エリザベスさんはオーストラリア全域の学生にも開放していると話します。ニューサウスウェールズ教育省管轄かどうかは関係ありません。すべてのセクターで日本語を勉強する学生が使用できます。またオーストラリア全土の学生が使用できます。そのためクイーンズランド州や ACT からも訪問者が来ます。また第1学期にはイヤー12を対象としたオンラインスピーチセッションや 上級生向けの休暇中のワークショップなど、その他の活動も提供しています。エリザベスさんでした。出席者の皆さんにもコメントをいただいています。なぜ出席しようと思いましたか？
More ideas, different ideas of, engaging the students in the classroom. Yeah.
Similar, just some fresh ideas to bring in and help with engagement and hopefully just so the students fall in love with Japan like I have.
Yeah, pretty much the same. I'd like to make teaching more engaging. Just get different ideas, be able to mix things up in the classroom.
なぜ日本語教師になろうと思われましたか？
私の場合は、自分の子供に教えようと思ってたんですけど、なかなか難しくて、であんまり興味を持ってもらえなかったので、それだったら私にできることを他の日本語を勉強したい生徒に教えたいなと思って先生になりました。
私はちょっとニュージーランドにいた時に、全然日本語を教えてくれって言われて、日本人なのに日本語を教えられない自分がいて、あ、じゃあちょっといつか教えたいなと思って、そこがきっかけです。
ティータイムにはプランプトンハイスクールの太鼓演奏の中、書道家の矢野蓮さんの書道パフォーマンスがありました。プランプトンハイスクールでティム・サイムス先生の率いる太鼓グループは2020年に始まりました。先生も生徒にも日本人はいません。
6年
間だけですが、とってもたくさんのことがあった6年間でした。スクールスペクタキュラーで演奏しました。ニューサウスウェールズ教育賞アワードを獲得しました。シュー首相が主催したバーベキューでチャールズ国王とカミラ妃の前で演奏しました。とてもこの太鼓グループを誇りに思っています。書道家矢野蓮さんの今日の書は、学びに限界はない、未来を創造するという大きな作品となりました。日本語教師コミュニティは他の言語に比較すると教師同士のつながりが強いという声もありました。最後に多くの教師の方に共通するコメントをお届けします。
I just fell in love with Japanese language and culture, and I just wanted to share that with the people around me and the future generations so that hopefully they'll also develop the love for languages and other cultures.
3月27日に行われた日本語教師カンファレンスの様子を北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。